こんにちは、ミクです。今日は5月30日土曜日、現在の時刻が午後1時31分です。はい、今日の札幌は晴れております。もうね、日差しがやっぱり夏の日差しになってきましたね。テンションが少しずつ上がって嬉しい。でも部屋の中がはね、ちょっとなんか寒くはないか。一応温度計は25度指していて、湿度も50度くらい、50% くらいあるので、私の体調の問題ですね、きっと。ちょ、靴下履いてなかったから冷えちゃったのかな。ちょっとね、寒い感じがしますのでね、まあ、エアロバイクをやって代謝を上げていきたいと思います。まずは宣伝です。このアカウントはサブアカウント扱いとなっております。メインアカウントが概要欄にございます。洗濯物が乾くまでという番組を友人のヒットと一緒に各週金曜日やっております。SNS も動かしております。 X や Instagram もやってますので、ぜひフォロー、いいね、よろしくお願いします。 Instagram では毎週番組の切り抜き動画をアップしています。今日も、昨日かな、昨日の夜中に夜中でもないか、昨日の夜にね、一本作りました。かなり今回のマジ気合い入れて作ったんで、ぜひよかったら見ていただけたら嬉しいです。そして私、エズールという屋号でね、ソーシング作家をしております。7月25日、26日の2日間、初の個展を札幌市内でやらせていただきます。詳細はインスタグラム、こちらも概要欄にございますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ゲストに光るめんめさんをお迎えして委託販売を行いますので、こちらもチェックのほどよろしくお願いいたします。はい、そしてね、最近 YouTube を始めまして、なかなかね、すごい苦戦して頑張って作ってる長尺動画が2桁くらいしか再生されてなくてですね、今頑張ってショート動画も上げれるだけ上げようと思って頑張っています。もうそんなことしてる場合じゃないだろうと、作品を作れよって話なんですけど、まあ、あんまり長期のことばかりやってるとね、煮詰まるっていうのもあって、あとはちょっとね、やっぱりこう体力を使うので、長期はね、結構力とかもいたりするので、本当にそうですね、まあ音も出ますし、私の生活サイクルとしては、まあ、2、3時間くらいしかちょっと集中してね、まあできないんですよ。まあ区切ってね、その日によって、今日はもう動画編集しないで、3時間、3時間、6時間とかでいう時もあるんですけども、基本的にはね、自分のが嫌にならないように、ご機嫌を取りながらね、作っていますのでね。
はい。
でも、そう。で、YouTube もね、そのやっているので、よかったら本当にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちょっと、今ね、いろいろ、その、5月に旅行に行ってきた時のやつを、アップしようと思って頑張ってやってるんですけど、はい、何を言おうとしたか忘れちゃったな。まあ何でも、まあ何ていうか、こう自分の活動を最初に動画にしても何者か分かんないし、その言ったらやり方動画みたいなレクチャー動画ではないので、人にレクチャーできることが技術もないし、ただやっぱりこう自分のいろんな考えを アウトプットするために作品を作っているので、まあねえ、やっぱりどうぞどうぞパクってくださいみたいな感じにはならないから、まあ自分の作品紹介とかを したとしてもそんなみんな誰って感じで興味ないじゃないですか。だからまずはそのいろんな人が興味を持つようなカテゴリー、まあ食べ物とか、まあ、旅行もそうですよね。であとはなるべくコンスタントに上げることによって少しでもこうリーチして、その後にね私の作品についてまあそこまでいけばですけどお話できたらいいなと思ってるんですけどね、なかなか難しいですね。はい、ということでまあいろいろ言っててもしょうがないのでこちらのサブアカウントではエアロバイクに乗りながら一つのお題について10分から15分程度話していくエアロバイクトークというのをやっております。雑談マンっていうサイトでいつもトークテーマを決めています。今日もやっていきましょうか。ストップ。人生で一番成長したなって思えた時、そうですね、人生で一番成長したな、まあ今も40代なのでね、成長というとなかなかあまりこうそういう意味では私成長したなって実感する機会っていうのは割と少ないかもしれませんが、そうだね、成長したな、難しいですね最近本当。成長したなと思える時、いや何にも出てこない例えばまあ私ヨーグルトとかトマトとか苦手で基本食べれなかったんですけど、20代くらいまで。今は普通にヨーグルトもまあそうですね、その若い時アロエヨーグルトは食べれたんですけど、プレーンヨーグルトとかは全然無理で食べてなくて、今はでもLG21 とか、なんか、腸に届いていいつぶつぶが入ってるやつとか、料理に使ったりして、こう、少ししょっぱい味をつけて、食べることもありますし、トマトもね、この間、それこそそのヨーグルトに、まあ、塩麹がなかったんで、ちょっとお味噌とか、お醤油とかで味付けしてあのソースを作ってトマトをなんかくり抜いてその中入れて食べるっていうやつがあったんでちょっとやってみたんですよ。すごい難しかったんですけど、でもすごい味が美味しくて、あの嫌いな食べ物、20代だったら地獄の食べ物ですよ私にとってはね、トマトとヨーグルトなんて。でもすごく美味しく食べられたので、まあ、嫌いな食べ物を食べられるようになったのはなんか成長なのか、よく言うその老いっていうんですか老いと言われますよね。なんか嫌いなものがなくなってったり、こう渋みのあるものとか苦いものとかが美味しいと感じるのは味覚がバカになっていってるからだということもありますけれども、まあでもそういう意味では成長、老いも一つの成長ですからね、成長したなぁなんて思うこともありますね。でもなんか基本的にその 時々私夫と話しててこう普通になれる時っていうか、なんていうのかな、それを、いやちょっと具体例が見当たらないんですけど、まあ私は私の考え、私なりに考えていろんな選択をしてきてここまで来たので、そのなんていうのかな、その選択に後悔もしてないし別に悪いとも思ってないんですけど、それでもなんかこうもう少し生きやすくするために仕方なくこう世の中の断りと迎合することがあるんですよね。でそのことについてなんか成長したねみたいなことを言うんですよ夫が。で私としてはどっちかっていうと対象に屈してしまったみたいな気持ちもあるのね。本当は純粋にこっちの道を進みたかった、でもやっぱりそれだと難しいから、まあ何かを諦めてこっちにせざるを得なかったみたいな選択を、多くの人が選びそうな選、それがね多くの人が選びそうな選択だった場合、いや成長したねって言われるとすごいカチンときちゃうんですよね。だからもうそれやめてって言ってるんですけど、いや成長したとかじゃなくてそっちを選んだんだねって、あの今考えてそれがベストだったらよかったねとか言ってくれればいいじゃないですか。成長したねってことはもっと私がすごく考えて選んでたことをバカにしてたんかってなんか思うでしょ。それがすごい嫌だなっていうか、あ、これは全く違います、こういうことはないんだけど、近いことを今、近い例を思いついたから言うね。例えば今私は44歳なんですよ。で例えばロリータ服が好きでしたと、ロリータがすごく好きで大事にしてた服も大事にしてたし、でも最近なんかロリータ服を着ても鏡を見てなんか似合ってないな、しっくりこないな、前みたいにロリータを服を着てもワクワクしなくなっちゃった。だからロリータ服とかロリータの世界はすごく好きだけど、今の私となんか自分の中でだよ、人から言われてじゃなくて自分がしっくりこないから少し今はお休みして、あのまあシャツ、白いシャツとグレーのパンツとか何でもいいけどさ、ちょっとユニクロで買ったものをね、あの着てみようかなって、例えばそれを夫に言ったとするじゃないですか。そしたらそうなんだ、成長したねって例えば言われるとするでしょ。そしたらさ、なんかムカつきません？何その成長ってって、ユニクロが偉いんかっていうか、そういうユニクロさ、いや私ユニクロ大好きなんですいません、なんか誤解されたら嫌なんだけど、なんかそのお前はじゃあ今までロリータ服を着てた私のことを内心バカにしてたんかってなんかさ思うんじゃないかなっていうか、私だったら思っちゃうんですよ、心が狭いからじゃなくて、なんかいや、うん、その自分でね、その手放すのが辛すぎて自虐的なことを言っちゃう人はいますよ。でもそれはさ、あの言ってる本人のその言葉と本当の心には結構裏腹な時ってあるから、うん、まあ100歩譲って本人が言ってんだったらまあそれはそうだねって言って同意したっていいかもしれないけどさ、なんかその今まで大事にしてたものをいろんなことで、まあ、変わらなきゃいけなくなって、でもそのことについては大事に思ってるっていうことを、なんでみんなってことね、なんで忘れちゃうだろうなって思って、だからね、人生で一番成長したなって思えた時っていうのは多分今までの自分と大きく 変わった時ってことだと思うんだけど、私はそれを成長とは思わない。あと、なんだろうな、もし努力して続けてきたことだったら、一番グーンってね、変わることはない。自分で気づいてないだけで、徐々に徐々に徐々に上手くなっていって、自分ではって気づけるときは、ただただ自分が振り返らずに階段を登ってきて、もうがむしゃらに登ってたから、登ってたってことに気づいてないだけですよ。一息ついたときに高いところからの景色を見て、わあ、私こんな高いところまで来たんだって思うっていうのは、その道のりをがむしゃらにその人が生きた証だから、なんかあんまその、いや、成長したなっていうのが、なんか浮かばないんだ。いつもこのなんていうか、問題から古典版にしていくスタイル。でもそんな感じよね。そのさっきの食べ物のことも、本当は前の一番最初に勤めたクソベンチャー企業、ブラックベンチャー企業の社長が、なんか、まずは、嫌いな食べ物を好きになるところから始めましょう。そしたら、採用してあげますみたいなことを言ったりとかしてて、金毛って思ってたから。うん。そうね。だから、まあ、わからないって感じ。すいませんだけど。まあ、なんか子供から大人になる時の成長って、その体つきとかもそうだし、もちろんその未成年っていうのは、要はそこまで変化、すごく変化するんですよ。だからそれこそ成長っていう意味で、いろんな失敗もするし、思いがけないこと、自分で思ってもいないようなことをやっちゃったりとかして、でどういう価値観で生きていくかっていうことをさ、いろいろ試せる期間としてさ、多分その失敗しても大丈夫だよって守られていいはずの、本当はね、その未成年の期間っていうのはそういうものなんですよ。でもその後の大人は別に、なんていうのかな、失敗したからダメとか、失敗したから成長してないとかってことじゃなくて、ただ一つの選択肢っていうことしかないんだよね。 A から B になりましたとか、なんか旗から見てたらすごい転落人生だなとか思っても、その本人は忙しすぎて体壊して、こんなんだったらもっとのんびり生きていたいっていう風になって成功したかもしれない。それは心の成長かもしれない。だから何を良しとするかっていうのは、もう他人には絶対わかんないし、自分にもわかんないかなって、っていうか、そうなんだよね。その成長という言葉を使ってしまうと、過去の自分がなんかダメだったっていうか、未熟だった時はいいんですけど、さっきみたいにその一番最初にその彫金を始めた時の私と今の私だったら、まああまり実感はないけど少しはねできるようになってると思うんですよ、やっぱりね。最初よりは感覚とかね。でも成長したなとかって思う以上にまだまだだなって思うことの方がたくさんあるから、これはね、私はだからあんまり思わないタイプなんだね。もうちょっと思ってあげた方が自分に優しいのかもしれない。よく成長した、頑張ったなって、こんなにできなかったのにできるようになったとかっていうのを定期的に歩みを止めて、自分の成長をねぎらってあげるっていうことも大切なのかもしれないということに今日気づかされました。そんな感じです。何分喋ってる？お、いいじゃないですか、20分。日も、あれ出てきましたし、少し暑くなってきましたね。部屋の中もここでやってると1度くらい上がってきました。そんな感じで、なんかまた暑く語ってしまいましたけれどもね。はい。そんな感じです。本当に YouTube 見ない方もいらっしゃると思うんですけども、登録もしよかったらしていただけるととてもとても嬉しいです。 よろしくお願いいたします。それではまた明日。